生誕25周年記念、写真で振り返る橋本愛ヒストリー。このコーナーは1996年に生まれ、今年生誕25周年、四半世紀を迎えた橋本愛が0歳から25歳までの一瞬を切り取った思い出の写真から1枚選び、当時の記憶をたどっていきます。過去を振り返らない私、橋本愛が自らの過去を振り返らされます。愛ちゃんがどんどん成長していってます。ということで、写真は番組公式ツイッターに上げてますので、そちらを見ながら聞いてみてくださいね。ということで、今夜の一枚はこちら。2010年14歳、ウィッシュの愛ちゃん無音ということで、まあ、2010年頃ということで、多分おおよそ中2か中3だろうということでございます。まあ、この写真というか、あの1枚のプリントがこの前その実家で見つかって、なんでこんなん撮ってたのっていうやつなんですけど、ちょっと面白かったんでていうか、なんか使えるなと思ったんで写真に撮ってきました。これはですね、もう全く覚えてないんですけど、ただこのやる気を示すポーズって、なんかすごいウィッシュ、あの大悟さんですね、大悟さんのそのウィッシュがなんか当時すごい流行ってたんですよ確か。で、まあ、ウィッシュしてるっていうだけの話なんですけどまあこのあれですね、1学期の学習目標でクラス内で10位以内キープするとかほざいたこと言ってるじゃないですか。でこれあのちょっとこれをツイッターに載せるのも、ちょっとあの自分学力高かったですアピールをちょっとしたいなと思いましてですねあの中1だから仕事始めたのが多分中1の終わりとか中2の始まりぐらいだったんですよ。で中1 のもう授業を受けてるだけで学年2位取ったんですね。てか一番最初のテストか、まあ勉強好きだったから、まあ、授業をちゃんと聞いてるってことなんか分かんないんですけど、まあなんかすごい結果上々でしてっていう日々があったんですけど、もう仕事を始めてからもう学校に通えなくなって、だからあれですね、授業を聞くのは好きだし吸収するけど、その自習能力が多分なくて、そっからどんどん転落していったんですけど、まあ、ちょっと学力だけは良かったよっていう話なんですけどね。あと1学期の生活目標、9時半に寝るっていうのがあって、これはですね、当時あの身長が151、2センチぐらいで、もうほんと前から3番目ぐらいのすごい身長低くて、でその当時にセブンティーンっていう雑誌のモデルをやり始めたかもやってるぐらいの時に、身長が低いからとにかくファッション撮影ができないっていうこと で私はやっぱり服が好きだったんですよね、この頃から。だから服を着たいからモデルさんになりたいと思ってたのに、服が着れないのがすごい悲しくて、それでもう身長をただ伸ばすためだけに9時半に寝て7時に起きるっていう、だから何時間寝てんでしょうね、9時間半か、9時間半の睡眠で今167センチになりましたから、あこれあの公式との情報と全然違うんですけど、めんどくさくて変えてないだけなんですけどまあ誰か気が向いたら変えといてくださいあの167センチになりましたよ、すごくないですか。でも地元帰るとみんなちっちゃいので、もう本当に自分がなんか進撃の巨人になった気持ちになるんですよ。もう本当に辛くて、それがなんでほどほどで止まってくんなかったのかなって思っちゃいますけど、まあね、その分その高身長を生かした洋服選びだったりとか、コンプレックスをメリットに変えるっていうのはね、とってもいいと思いますので、そういうふうに生きています。ということでですね、中学生ですよね、だからこれは中学生なんですけど、そう、私のもうなんか人生のピークって言ったらおかしいんですけど、もう本当に毎日が楽しかった頃の写真ですもうなんかその私はだから高校時代とか大学とか、本当は高校も大学も行きたかったんですよね。まあ高校行ってるんですけど、まあ通信だったんで、まあ実質その学生生活っていうのが全然なくて、前も話したかな、まあ、とりあえずその人生にとって大きな損失だと思ってて、それはもう学生生活が中学生の時からもう大事すぎて、でそれを、まあ、この仕事してることでなんかもう奪われてしまってるみたいな、なんかもうそういうすごいこうあの黒い感情を持ちながら生きてきたんですけど、まあでもその分この仕事でいろんな経験をさせてもらってたので、まあ、だからさっき言ったようにそのメリットに変えるじゃないけど、だからこそ私はこれがあるっていうものを作っていくというか示していくっていうのが、まあ 生きるモチベーションになるというか、まあ、強引に変えてるというかっていう感じなんですよね。だから未だにその回想で高校時代演じたりとか大学時代を演じるともうなんだろう、もう何ってなるんですよ。その中学だけはわかるんですけど、その細かいのあるじゃないですか。なんか1時間目が1次元目になるとか、あと大学は何シフト制なんですか、なんかわかんないけどずっとあるわけじゃないんでしょ。なんか1から6時シフト制なの、あと単位とかあるんでしょ。もうなんかそういうのがわからなすぎて、そういう意味でなんかこうリアルじゃないんですよね。だからもうなんか演じる時にこうどこかこうふわふわふわふわしてて、なんかこう地に足がついてない感じにすごいなるんですよ。まあ、調べてはいくけどやっぱり体験に勝るものは本当にないので、なんかそういう感覚を感じた時に果たして過ごしてないんだなここの時間をってすごい思いますけど、でもそのおかげでね、大森さんがそれを見越してその妥協しという曲が、愛ちゃんは学校に行ってないからこれを表現できると思ってくれたらしくて、それがもう本当にマジでもう涙が出るほど嬉しくてその話後のインタビューで読んだんですけど、直接こう連絡を取り合ってる中でそういう話は聞いてなかったので本当に感動して、やっぱこの人はすごいなと私のそんなに誰にも話してないので学生生活が体験してないことについての自分の気持ちとか全然話してないから、ああこの人すごいな、なんかそれごと丸ごと救ってくれるんだなやっぱりと思ってものすごい感動しましたね。ああなんかこの写真からすごいいろんな話に飛んでいきました。こんなふざけた坊主があごめんなさい大悟さんに失礼な、いやそういうことじゃなくて大悟さんは面白いんですけど、なんか量産的にやるのはちょっとねしらけるよねっていうのはあるんですけど、まあやっちゃってるんで、はい、ぜひツイッターを見に行って写真を見てあげてください。ということで、以上、写真で振り返る橋本愛ヒストリーのコーナーでした。橋本愛のここにしかないどこかへ、そろそろお別れのお時間です。はい、というわけでですね、冒頭でお話ししました、番組からのバレンタインプレゼントということですね、こちらは、公式ツイッターの方でまた応募できますので、そちらへ行ってぜひあったかい靴下またはあったかい木綿のなんかの商品をぜひぜひゲットしてくださいということですね。そういえばそのクリスマスの時にプレゼントしたあの険しい愛ちゃん T シャツ、実はですねお二方は黙認できたんですよ、ネット上で。あ、この人に言ったんだっていうのね、実はね見ましたよ、見ましたけど、あと一人が分かんないんです。ちょっと誰に言ったんだろう、ちょっと後でちょっと転売されてないかメール見に行こうかなと思うんですけど、さすがにされてないかな。まあでもとにかく私がなんかめちゃくちゃ好きな人に届いてほしいなって思いもあって、なんか結構なガチオタに届いたと思うのでそれはすごく嬉しいです。まあ今回のプレゼントはね、ちょっとその険しい愛ちゃんよりももうちょっとこう使いやすいものなので、本当に普通に冷え性の方とかぜひ応募してください。はい、というわけでですね、この番組のアーカイブは音声配信サービスラジオトーク、またポッドキャストで聞くことができます。ラジオトークのアプリ内で番組をフォローしてくれたら更新通知が届くので便利ですよ。番組公式ツイッターのフォローもぜひお願いします。ということで、それではまた来週ここにしかないどこかで待ち合わせしましょう。まだねー。